ローマ信徒の手紙の6章の16節をご一緒に読んでまいりましょう。3、はい。知らないのですか？あなた方は誰かに奴隷として仕方がその従っている人の奴隷となる。
つまり
あなた方は罪に仕える奴隷となって死に至るか、神に従順に仕える奴隷となって義に至るか、どちらかなのです。アメン。この6章に、非常に印象的な呼びかけが出てきます。その一つは知らないのですかという呼びかけですね。これは最初は3節のところにありまして、あなた方は知らないのですか、キリストイエスにあやかって私たち一人一人が、罪に死ぬ十字架を体験するバプテスマに預かったことをということで、洗礼というものがイエスキリストの十字架体験である。そこに私たちが合わせられるときに、キリストが十字架で死んで葬られたように、私たちも私たちの古い自分に死んで葬られます。そしてまた3日目によみがえって新しい命に生きられたように、私たちもまた同じように新しい命によみがえって生きることができる、そういう体験を実はこの洗礼によって味わったのですよということを、もう一度ローマの信徒たちに思い起こさせ、そしてそれをはっきりと定着させる、そういうですねメッセージをこのところで伝えようとしているのでございます。そういう前半を踏まえた上で、もう一度この16節で、あなた方は知らないのですかということで、もちろん今語ったんですからある程度理解はしたでしょう、ある程度はしっかりもう一度思い起こしたでしょう。でもはっきりと自覚しなければならないことが、この私たちが奴隷という立場であったものだということ。そして今や神様にあって義に仕える奴隷とされているのだ。つまり主人が完全に変わった。そういうね、位置づけにあるんだということを、このところでもう一度語っていくのでございます。まあ非常にですね、奴隷という言葉は強い言葉ですね。自分の意思がありません。ある面主人がこうせよと言われたらそのまんまをしなければならないのでありまして、そこで反発をするとそれは自分の死を招くことにもなりかねないぐらい、ある面も絶対的なものとして、課せられた存在でありますね。だからある面罪の奴隷であったということはどういうことかというと、私たちがノーチョイス、自分で選ぼうと思っても実は選べない、自分でやろうと思ってもできやしない。神様にあって正しく生きたいと願ったとしても、それはもうその人にはできないというね、現実の中に押し込められていて、がんじがらめされていて、もうそこにね、翻弄されるしかなかった存在である。そういうね、強い意味があるのでございます。まあ、全ての人が罪を犯して神の栄光を受けられなくなっており、そしてまず全ての人は罪人であるという表現は聖書に繰り返し出てきますが、しかしそれは奴隷というような強い縛りの中に存在しているものだということを、もう一度このところで自覚していかなければならないということを訴えているのでございます。だからあんまり軽いものではないということですね。罪の支配というのは非常に強烈な力を持っていて、その存在を支配するし、もう身動きできないぐらいがんじがらめにしているのだというですね、ところ。それは私たちはある面そうやなということをクリスチャンになってからもう分かった言うけれども、果たしてそれをどれほど痛切に感じているか。通説にそういう思いを、言うならば抱く、ね、経験をしているだろうかというと、実はあんまりない、あんまりそういうところがですね、明確になってないことがあるということをですね、教えられるわけでございます。だからもう一度知らないのですかと呼びかけながら、それをはっきり自覚しなければならないと強調していくのでございます。17、18節を読んでみましょう。はい。しかし神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、今伝えられた教えの教を受け入れ、それに心から従うようになり、罪から解放され、義に仕えるようになりました。アメン。本当に感謝のことは何かというと、そういう強い縛りの中にあって奴隷としてしか生きることができなかった私たちが、 解放されて、今やその奴隷で、罪の奴隷であった時には義に生きるとか神様の前に正しく歩むということはとても想像ができないような手の届かないことであったにもかかわらず、今やそれが普通にすることができるようになるとは、これはもうとっても驚きのことですね。もうびっくり仰天することですね、ということをこのところでもう一度語っているのでございます。私が、まあ、牧師となりまして22年ね、この教会で共に会いましていただきながら、たくさんの方にイエス様の十字架の救いの恵みを語っています。そしてお伝えして、そして実際にそれを本当に受け止めることがどれほど素晴らしいね、人生の大きな喜びになるかということを分かち合ってきたわけでありますが、やっぱりそういう中で一番ね、一番日本人として生きてこられた方々に向き合った時にはっきりとこう、掴んでいただくのが難しい事柄は何かというと、自分が罪人であるというね、自覚なんですよ。かつてはね、いろんな詰め方をしました。詰め方とは、あなたは罪人だと分かりますか、いや分からないですね、あなたは人に対して、ね、心で腹立ったことありませんか、いやそれは多少ありますけど、そんなでもない、いやでもそれはね、あったらそれは罪が、ね、あるということですよ、あなた嘘ついたことありませんか、いや私そんな嘘なんついたことありませんよ、いやそれが嘘です、みたいなですね、詰め方をしてですね、本当にどんな人でもね、嘘なんてね、ついてつかないってことないでしょ、みたいなことをね、やりながら、なんかこう無理くりこう認めさせてるな、みたいなですねちょっとそういう感がなきにしもあらずというか、かなりありました。でやっぱりそうやってこう追い込まれたような形でこう認めたところですね、あんまりこう納得感がないから、こう心にねストンと来ないというかね、だからある面、罪言うても一体本質的に何でしょうって言われたら、実は聖書のね、この解説からすると、神様から離れてることなんです。離れてるだってあんまり一緒にいたことないからなっていうね、一緒にいたことあったら離れたら寂しいね、今回もあのね、一人の女の子はね、もう夜も寂しくなっちゃったですね、ワンワン泣いて、もうあの、帰りたい言うてですね、帰っちゃったって子が一人いるんですけど、なんでかって単純ですね、お母さんにいつも一緒だった、いつも一緒だった方がいないので離れてるから寂しい、だからもう帰りたくなっちゃう、よくわかるんですね、すごくよくわかる。でもそもそも日本人ってあんまり神様にピチャッとくっついて神様と共にあるわなんて思った人ほとんどいないわけでありましてですね、そこからあなたも離れてるから罪人ですよと、はぁ、あ、みたいなですね、感じになりませんかね。だからある面その部分ってのがなかなかこう実感としてね、確かに罪の言葉の本質も神から離れてるね、そういうね、関係が切れた状態だっていうことはあるんだけれど、そう説明されたところであんまりこうピンと気がしないというか、かえってポワッとしてですね、それからどう語ろうかなとね、すんごくこうピンとこない人にどうやってピンとこさせるかね、だからもう時々ピンタみたいなことをやりながらですね、分かれみたいな感じで、やったようなこともあったわけでありますが、あんまり良くないですね、無理くり、なんかねじ伏せるようなものではないからです。でも今回ですね、英語キャンプに行きまして、去年もちょっとそれをこう感じたので、今回はぜひ何かね連れてきたいという思いでお連れしたんですが、シンプルなんですけど、実はこの罪の自覚というところがね、まあ本当にね、見事にゲームの中でね、もう子供たちが体感したんですよ。何かと言いますとね、5つほどこうステーションがこうできます。ステーションというのは台がありましてね、そこにはいろんな課題がこうあるんです。でグループごとに子供たちはその課題をやっていくんですが、やっていくと、その課題は例えばこういうあの T シャツなんかを10枚ぐらいこう並べていて、ぐちゃぐちゃになっているのをちゃんと畳む。そうするとそのグループの子には一ドルずつねお金をもらえる。そして次のステーション行くと、もう散らばったねゴミみたいなのがある、キャップみたいな、それをね全部集めてね、ステーションにきちっとね まとめる、要は、この掃除をするということですね。そうするとまたお金をもらえる、そうやってこう稼げるんですね。だから子どもたちはそれで一生懸命努力してですね、畳んでこうやると、そういうステーションが5つあるんですけど、なんだかひょこっとそこにですね、一つ新たなステーションが現れた。それ何かというと、サタンの誘惑というですね、ステーション。 これを担当したのはね、越智先生の奥様の広子先生ね、実に見事に演じきられましたもうそのもうこの誘惑の強さといったらすごいんですね。どういう誘惑かってすっごいね、誘惑の内容はね、それは実は今あそこで畳んだ服があるだろう、あれをねぐちゃぐちゃにしておいて、そういうミッションを受ける。それを達成したら2倍のお金がもらえる。このですね、だからもう一生懸命集めたね、このゴミをまあまとめたね、それをガシャーってやっといて、ってそれをやったら2倍もらえる。皆さん、この時に子供たちのね目がどんなになったか、もうねクワーッと開いて、もうねそのぐちゃっとやっていく時もやってる様子、もう危機として踊るようにやるんですよ。みんな一生懸命集めて畳んだら、イエーってブワーッとやって、やってきたって、ものすごい達成感と満足感を持ってステーションに帰ってくる。そうするとまあ広子さん、よくやったね君たちは言ってですね、お金をこう渡してくれる。それをまた受けたらね、もう R でグループなんか10回ぐらいやってました。10回ぐらい、もうほとんど稼ぐためにね、倍稼げるでしょ。だからもう、なんちんたらね、畳んでやって1個もらうのよりはガシャーってやってね、2個持った方がええわということで、なんとものすごい数のねそのお金を集める。でもね、はっとあるタイミングでね気づく子がいたんです。何かというと、どうもこのお金は本物ではないようだ。その時からね、あんまり通わなくなって、逆にね返してくる子たちもいたんです。でもそれはたった1グループ。あとの、7つぐらいのグループはもう、いやーって夢中になってね、崩しまくっておりました。私はその様子を見ながらね、本当になんかね、心がね、もう本当にこうキューッと締められるように思ったんですよ。何か、畳むとか、整理するとか、素晴らしいことじゃないですか。それにはみんな、はぁーってこんな顔しながらやるのにね、ぐしゃーっとするときに、やったぜみたいな感じで、むちゃくちゃ喜びで、これなんやって。これなんやって。これがね、罪の支配ですよ。悪いことほどね、簡単なものはないっていうことです。実はね、正しいことをするって結構手間暇かかって努力言うでしょ。だから悪いことをする方がね、実はね簡単なんですよ。簡単、それはそうですね、勉強一生懸命するむっちゃ大変じゃないですか。だけど勉強せへん言うて暴れた方がよっぽど簡単ですね。だからね、その方が簡単だという感覚にものすごく心底染まってるやんっていうことを見せつけられたんです。でもこのゲームはね、最後大どんでん返しが来るんです。何かって言ったら、最後清算の時が来たら、なんとですね、そのダブルで稼いでたやつは皆偽札であったってことが判明し、偽札を持ってた者はみんな罰を受けるっていうことになるわけですよ。そりゃそうですよね、日本でもそうです。で気づいたらですよ、さすがになんとなくこれおかしいと思って返し始めた子たちが、実はコツコツね、コツコツ稼いだけど、一番たくさんね稼いでたことにどんでん返しでなったんです。ところが結果ね、偽札を一つも持ってない子はいたかというといなかったんですよ。全員偽札を喜んで手にした。その時にみんな罪人やなっていうことが子供たちにね、このゲームで体感的につかまされた。恐ろしいゲームでした。本当にむっちゃ楽しそうにやるんだけれど、私それ見ながら、もう後の結果をねこう実際に突きつけられた時に、もうこれほどすごいねゲームを私今まで見たことがない。人間が罪の奴隷であるということからは、もう老いも若きも関係なく現実のことであり、そしてそこにね、もうね突き動かされてしまう。 選べるはずでしょ本当だったら。いいことしようって選んだって良さそうだけど、子供たちはね、どっちかというと選べないぐらいそっちへ没頭する。そこに罪の支配の現実がね、ものすごく描き出された。私は本当にこの、チームがですね持ってきてくれて、これ聞いたんです、このゲームって、なんかあったのってこう聞いたら、いや今回のために考えた。もう私ね本当にこの神様からね、このチームに主が特別にね思いをねくださって、作り上げられたものだなと思いました。まあ今はネタバレしてますから、今回行った子たちはね、次は引っかからないと思いますけどねでも初めてね、こう体験する子たちはもうすべからくね、みんな引っかかりますね。引っかかるところじゃなくて、いやもうそうせざるを得ないね、現実さんが生きているっていうことをもうさらけ出してしまう。でもその後のね分かち合いがまたすごかったですよね。まあ本当にあの内先生の奥様はね、魅力的に誘惑しましたからね、もう何人かの子がねものすごい声で叫んだ。でもな、でもな、こんなことになったのな、ひろこ先生が悪いにゃって、ひろこ先生が誘惑したからや言うてですね、またこれね罪の本質を浮き彫りにしたんですよ罪の本質なんですかね、アダムなんでこれ食ったか、神様、あなたが連れてきてくれたあの嫁さんが、食え言うたから言うて嫁さんのせいにしましたでしょ。責任転嫁ですよ。罪のねもうまざまざね浮き彫りにされる責任転嫁をものの見事に何人もやりながら分かち合いの中で抑えていくことになりますよね。でもな、ほんまに悪いの誰や、ほんまに悪いの誰や、本当にひろこ先生がそれは誘惑するってひろこ先生もおっしゃってました。あのな、世の中にはな、美しい私みたいに誘惑する人はいるんや、それに引っかかったら勘違いをちゃんと学びなさいってすごく堂々とシャーシャーとおっしゃってましたけどねまあ本当に素晴らしいこう教えやなって、多分子供たちには一生残るねメッセージかなと思いながら聞いてましたけれど、まあ非常にね、まあ、あのいろんな教え方がありますが、でも最後ねそのチームの、ね、リーダーがね言うんですよ。でも選んだの誰、誘惑に引っかかったそれはね選んだの誰。そしたらやっぱりね、この前も京都にとど、まってくれた子がね、僕です、僕がやっぱり悪いと思いますと言ってですねはっきり言いました。じゃあどうしてそうなっちゃったんでしょう、どうしてそういうことね、ルールとして正しいことやんなさいというねこと分かっててもなんでそんなことやっちゃってるんでしょうって。そしたらある子がね言ったんですよ、そうか分かった、神様から離れてるからやって、神様から離れてるからそういうことしちゃうんやって。あ、そうか、じゃあどうしたらそういうことしなくなるかねって言ったら、神様に近づいたらいいんやと思うって。実にね綺麗でしょ、もう綺麗っていうのは本当にね罪と、そしてどうやったら救われるのかということ、罪の支配からね抜けるのかということをゲームでねなんかこう体感させていく。私は本当にね今までいろんなもう何百、まあ、下手したら1000回以上ね多分キャンプやってきましたけれど、こんなにもね罪の本質をね浮き彫りにし、またそれがねどうやったら救われるのかというところへねこう綺麗に導いていくゲームや、これアクティビティですよね、要は教えはある、でも教えだけじゃなくてちゃんとアクティビティで自分たちが実践しながら体感していく。一番難しいと思っていた罪の自覚というところが失礼、ある意味でものすごくですね綺麗な形で現実に体感させていただいたことに本当に感動したのです、ある子が言ってました、いじめたらあかんってこうやな、でもどうしていじめがあるんやろなってこう言ったんです。そしたらある子がねこう言ってました、実は いじめをやめようキャンペーンが終わると今まで以上にいじめが起こるって。なんでかって、いじめたことがない子までいじめってどんなもんかやってみたくなっちゃうって。それよ、それが罪の奴隷ということよって。ある意味でノーチョイスになっちゃう世界が起こる。ある意味でゲームですから夢中になって楽しい、でも本当は現実ね、いじめたらあかんなんて分かってても、なんかやってたら楽しいとか、周りがやってる時にちゃんと一緒に合わせとかんとというような事柄に飲まれてしまって、気づいたらやってしまうということが起こるでしょう。ある面そこに本当に罪に支配されているという現実があるということを深く学んだのでございます。これはもう子どもたちだけではありませんね。この前、今日韓関係は非常にね、シビアな状況になっておりますが、でもこの前、韓国人の女の子たちが何人か集まって、どうしてこういうね不買運動とかねやってんのってこう言った時に、その子たちが幾度に4人ぐらいいましたかね、 4,5 人の子たちが幾度に言ったのは、いや合わしとかんとあかんような空気があるってこう言いましたね。やっぱこういうものに人間ってのはものすごく支配する、ね、これはもう別に韓国人だけど日本人だと同じですよね。そういう空気にこう支配されてしまって飲まれてしまう。でも一番強い実は現実的な力がこの罪の支配にあることを本当に私たちは絶対に忘れてはならないし、またそこに本当に鋭敏な感性をやはりキリスト者として持ち続けることが大切なのでございます。さあそういう中で、後半のところ20節ご一緒に読んでみましょう。3、はい、あなた方は罪の奴隷であった時は義に対しては自由の身でした。ではその頃どんな実りがありましたか。あなた方が今では恥ずかしいと思うものです。それらの行き着く頃は死に他ならないね、自由だったんです。本当に実は義に対して自由だったってことは何かと、そう本当にそこに入ろうと思ったらできたはずだっていうことですよ。でももうその縛りのゆえにですよ、一歩踏み出すことはできない。奴隷解放宣言は1862年に出されたと申し上げましたが、実際どうですか。アメリカ社会の中で黒人たちが社会でですよ、本当に自由を奴隷ではなくてね、もう私は自由なんだということを社会の中でちゃんと培って獲得するようになるのはいつですかって。1960年代でしょ。1950年の終わりからのバスボイコット運動が始まりますけど、マルチン・ルーサー・キングというね方を指導者としながら公民権運動が始まって、やっとこね奴隷の言うならば状態ではないのだということを社会でですよ掴み始める。なんと100年経ってるわけですよ。ということは奴隷というものとして縛られていたら、それがそう簡単にですよ、あ、今日宣言されました、あ、感謝言うてですね、翌日から奴隷じゃないわと思えるほど実はそう軽いものではなかったということでありますよね。またそこからですよ、黒人の方が大統領になるにはなお50年要したわけですから、ある意味で本当にね、この社会の中でそういう奴隷というね事柄で縛られたその枠が解けるにもものすごい時間がかかった。いまだにでもそれは煽られればね、アメリカ社会で噴出してしまうような現実があるわけですから、私たちがある面罪の奴隷に対しても、本当に罪の奴隷という事柄に対してもですよ、あまり軽く考えてはならないし、ある意味でそれを恐れたり怯えたりする必要はさらさらありませんが、やはりそれに対して現に、明確な態度で本当に向き合っていく必要があるということを知るのでございます。22節23節をお読みしましょう。はい、あなた方は今は罪から解放されて神の奴隷となり聖なる生活の実を結んでいます。行き着くところは永遠の命です。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスによる永遠の命なのです。アメン。 本当に神様にあって、そういう罪の奴隷であるということからが本当に解放された。その後には単に私たちが自由になってポイッと掘り出されるんじゃなくて、この神様のご支配の中で神様の命、永遠の命に生かされる世界が開かれる。これがやはり対になっていい、もっと強くですね自覚されていく必要があることを知るのでございます。これは本当に神の賜物とありましたね。賜物とはプレゼントでありますから受ければいいのです。それになっても私宛にですね、なんかお中元みたいなのが届きました。金沢の六花せんべいだったんで、金沢かって、誰からかなと思ったら、送り主が全く書いてありませんでした。でもね、ちゃんとあの期日と放送でね届いてますから、おそらく毒は入ってないだろうと思ってですね開けて、食べてみたんですが、一体誰かわからない、やっぱちょっと気持ち悪いので、お二人、私は金沢にね義知合いの牧師がいますから、どうしようかなと思ったけど、とりあえず電話してみました。あの使うことを聞くけど僕にせんべい送ってくれたってこう言いましたら、お二人が共にいいえ送ったことはない、ある人は、ある一人の方はね、ごめんな送れなあかんなほんまにとか言ってなんか請求したようなことになって、もうその方から昨日ねお中元が届いておりましたけど、ほんまになんか請求したみたいなって悪かったなと本当にね、こう本当に申し訳なく思ったんですが、まあね、送っていただくときは誰が送ったかちゃんと書いておいていただきたいとね思う次第でございます。先週の日曜日やっと誰からか分かりましてね、ちゃんと琴先生はご存知でございましてね、知ってありがとうってね申し上げておきましたけれど、まあプレゼントってねどうしたらいいかもう本当分かりませんね。あえて返すに返せないですね。送り主も住所も書いてないから、どっから来たか言ったらアマゾンギフトサービスから届きました、これだけですから。アマゾンに電話しましたけど分かりませんね。その元っ子の多分楽天かなんかで、ね、お買いになったようでありますが、そこに聞きましたけどそこも分かりません。どなたかが分からない場合はもうただね食べるしかない なのでありがたく食べたんです。プレゼントってやっぱこういうものやなと思いましたね。受けるしかないんですよね。逆にプレゼントをされたのにキックしたらね、これはかえって失礼なことになりますね。神様が私たちをね、愛して救いの手を伸ばしてくださった、これは神様のプレゼント、ある意味で本当に悪いことをした人にも神様それをくださった。子供たちにまあそういうね悪いことしたあんたたちだけど、神様はそのねバッテンつけてあんたたちをね滅ぼすんじゃなくて、逆に助けるよって言ってね手を伸ばしてくれたんだよってこうね語ったんです。そしたらもう何人かの子がね、こう言いました。ありがたい、本当に感謝だ。でもねすごいなと思ったのは、僕はもらうにふさわしくないって言ったんです。おお、なんという謙虚な、もらうね資格がないって。だって僕は悪いことしたのに、なんでねそんなね悪いことした僕にそんな特別な恵みをくれるの。申し訳ない、ふさわしくないから申し訳ないって。そしたらある子が言いました。僕は何とかしてお返ししなくちゃいけないってこれなかなかねこう何と言うんでしょうか、信仰の大切な要点をですね本当に掴んでいく、そういうねステップになったわけです。プレゼントをいただく、でも自分にはふさわしくないようなものをいただいたらありがたいけど申し訳ないと思う。でも申し訳なさが単にですよ、こんな受け止めないって言うんじゃなくて、お返ししなくちゃなんない。まさしくこれは救われた者が神様にお仕えする心そのものではありませんかね。神様がもったいないぐらいの恵みをいただく、感謝して受け止めたらいい。でももったいないからある意味でなんとかそれにお返ししたくなる。それにここは本当に神様の賜物に対する正しい姿勢が 生み出されていくことを見たのでございます。それが永遠の命をいただいたお恵みに対する真摯な姿勢であることを知るのでございます。信仰、信じるってどういうことかってことはなかなかこれまでね、子供たちにもね伝えるの難しかった面があったんですが、神様がそうやってプレゼントしてくださったのは神様が、ね、手を伸ばしてくれたことだよってこうね語りました。じゃあ私たちがそれに対してどうしたらいいかって、手を伸ばしてくれたその手に知らんよってするんじゃなくて、ありがとうって手を伸ばして握手する、受ける、これがね信じるってことだよ。あ、そうかって、神様が御子を使わせて私たちにね十字架の救いをくださった、それは神様が手を伸ばしてくれた、それに対して私たちが感謝しますと受け止めたらいいのだ、このような関係性の中に置かれているということを本当にもう一度、主の前に感謝して味わったのでございます。さあ今日私たちももう一度この救いの恵みをですね噛みしめたいと思いますが、第一番目に覚えたいことはこれですね。ご一緒に告白しましょう。三、はい、十字架と復活は罪の奴隷解放である。アメン。本当にイエス様の十字架とよみがえり、新しい命に生きる世界は奴隷解放宣言がなされたことと同じである。ある意味でそれを受け止めてそれに生きるものとなるかどうか、そこが今私たちに開かれている大きな問いであり、また私たちが向き合うべき現実であるということを今日覚えようではありませんか。罪から解放され義に使えるようになったというのはまさしくその奴隷解放された世界で、ある面アメリカ社会では公民権がその社会性参画ができるようになったというようなね世界が開けることでありましたが、ある意味で私たちがそれを自分に提供するならば、神様の子供としての恵みの立場をフルに生かして生きることができる、そういう世界を主が私たちに開いてくださったということでございます。さあそういう中で私たちが神様の恵みを体現する歩みとして、この6章の19節ご一緒に読んでみましょう。はい、あなた方の肉の弱さを考慮して分かりやすく説明しているのです。かつて自分の五体を汚れと不法の奴隷として不法の中に生きていたように、今これを義の奴隷として捧げて聖なる生活を送りなさい。まさしく神様の子供として私たちが、ああ自分は本当に神様によって奴隷から解放され、今は神様の奴隷として歩んでいるのだということを受け止めるとき、それこそまさしくその開かれた世界は聖なる生活、神様にある特別な恵みの生活として開かれることを覚えていこうではありませんか。さあもう一点私たちが覚えたい福音の大切な要点はこれですね。もう一点覚えましょう。ご一緒に告白します。はい、神の賜物として素直に受け取ろう。アメン。キリスト者として私たちが生涯持ち続けたい大切な私たちの姿勢は何か、素直にということですね。え、はい、そうですか、すいません、そうですか、ありがとうございます。賜物でも結構でございます。ノートは賜物になってますね、ごめんなさい失礼しました。ありがとうございます。賜物が格好になって抜けて、賜物として素直に受け取ろうは合ってますか。カッコのところをちょっと間違えたんですね。はい、ありがとうございます。昨日ね広島からの帰る揺れる車内の中で注意しました。言い訳です、ごめんなさいね。本当に失礼しました。まあ強調点は多分素直にあると思いますね。賜物っていうのは神様からこうねプレゼントされるものに対して私たちが本当に素直に受け取る、本当に神様の恵みを私たちがそうやってですねストレートに受け止めていく姿勢というものは本当に生涯を通してですね貫いていきたいと本当に願います。神様のこう差し出された手に、はい、手をね伸ばしてギュッと受け止めるって、これは本当に大事なことだなと思います。またこの一つの例えでですね、私たちがこう大事にするもの、 大切にするものは一体何かということをちょっとですね分かっちゃいました。大事にするときは必ず私たちは手で受け止めますね。また手で扱うときにこれは大切なもの、例えば手当てという表現ありますけど、あれは大事にして手をこう触れる、ね、そういうことですよね。あそこ足当てって言いませんね。多分足当てすると多分みんな嫌われたっていうことになるわけでありまして、ある意味で足で扱うものはキックするものですね、本当に大事にするものは手で扱う。だからある意味こう私たちは神様からそのような存在としてね受け止められている。それは神様に手ずから作られた存在としてね見てくださっている。それに対して私たちも本当に素直に手を伸ばして神様がくださるその救いの恵みに対してはまっすぐに向き合いましょうということを本当にしっかりと覚えていきたいのでございます。私たちの人生の中にいろんな、ね、神様の導きの手が伸ばされると思います。そしてまた現実いろんな、ね、事柄を私たちは体験していきますけれども、でも本当にその中で、神様は最高に素晴らしいものを、ね、私たちにくださる方ですから、本当にそのことを素直に受け止めながら私の恵みをですね、味わい知る人生をですね前進していくものとなろうではありませんか。今回、小学生キャンプの方も、最後本当にメッセージをね、語ってくださって、そして、今日イエス様ね、本当に心から受け入れて信じる、皆さんはいますかとこうね招きをしていただきました。そしたら本当にねみんな素直にね、手を挙げてイエス様の前にね決心を表してくれたこと本当に感謝します。それを聞いてね私も本当に感動しまして、本当にイエス様を伸ばした手に手を挙げて私もとね本当に素直に応じてくれた、その幼子の魂の姿勢に本当に深く感動しました。また今回も後半のですね広島のキャンプも32人ね行っておりましたけど、そこでクリスチャンホームの子供っていうのは3人だけですね、うちの教会のあゆみちゃんからしおんくんのんちゃんで、この3人だけクリスチャンホームの子で、あとはみんなのクリスチャン館のね、お子さんたちばっかりでありました。今日のカレッテ子も他の子たちはそうですね。でも本当にその子たちが神様がそうやってね大事に思ってくれてるよって、その思いをね伸ばしてくれたよっていうことに対してみんなどう答えますかって、それに対して素直に答えていきました。またそのねありがたいというところに、先ほどありましたね、この自分が本当に罪のね支配にあるということを自覚した子たち、非常に印象的なねアクティビティがありまして、みんなシールをねもらったんですね。要はこの丸いシールあるでしょ、16個くらいあるシールをねみんな1枚ずつもらって、そしてね問いかけられました。皆さんの中でね神様との約束を破っちゃったなと思ったことある人、はいシール貼ってくださいと全員がピタッと、ね、貼ってきました。お父さんお母さんとの約束も破っちゃったなっていうね自覚のある人、シール貼ってください。みんな貼りました。ほなもう体中にですね5つも6つもシールがこうできて、みんなやっぱりね神様の前に罪があるんだねって、じゃあそのシールをねこの罪を本当にね神様は助けてあげるよって、その罪をね一つ一つねイエス様が十字架で罰を受けて全部処理してくれるよって、それを信じたいってそう思う人たちはこの十字架があるからこのところに来て自分のそのシールを一個一個貼ってごらんって、自分からペタッ自分からペタッと貼って、そしたらもう順番にみんな来て、そしてみんな自分についてたシールをねペッタリペッタリ貼ったらもう十字架がシールだらけになって、さあみんなよかったねって、本当にイエス様があなたたちのために十字架でこの罪を処分してくれた、これを今日ね素直に受け止めて私も永遠の命をいただきたいってそう思う人は手を挙げましょう、全員手を挙げまして立ちましょう、全員立ち上がって、そしたらですね 本当に嬉しかったのはね、もうここ4年ぐらいキャンプにずっとついてきて、親御さんなんですけどスタッフでずっと働いてくれてる方が一人いるんですよ。最初の頃はね、ちょっとキリスト教師が強くなると、夜になると、おじ先生ちょっとなんか宗教っぽくて嫌ですみたいなことをねおっしゃってた方、ところが今回子供たちももちろん理解が深まったけれど、この方もどうもねすごく理解が深まったよね。なんと自分にもシール貼ってそして子供たちの一番最後からね、その方もね十字架の前にシール貼って最後手を挙げてね立ち上がって祈ったんですよ。最初の時は端っこの方でこうやってね、あの体育座りしてはった人ですけど、今年ね子供たちと一緒に立ち上がって素直に主の前に手を伸ばして主の救いをね、あれは子供たちがやってるから模範でやってんじゃないよなって僕はじっと見てましたです最後の決心のようにもちゃんと自分で祈ってましたね。ああ本当に主がね今回触れてくださったんだなって、ものすごい聖霊充満のすごい激しい祈りないんです、淡々としてるんです。すごいこう恐れも特にねないんです。でも淡々とする中に、ああ十字架の恵みがね開かれたら本当に魂がね動かされ、魂がね生かされ、ああ本当に私も救われたいってね素直にこうね決心する、そういうものなのだということをもう一度実感しました。本当に私たちも今その恵みに生かされていることを感謝しましょう。そして私たちもその恵みはいよいよ豊かにね与えられる人生を歩ましていただいているんですから、死ぬ前に手を伸ばして、ああ神様あなたの賜物を素直に受け止めますと、心から主に従っていくものとなるのではありませんか。ご一緒にお祈りしたいと思います。アバ父よと祈りましょう。天の父様と死ぬ前にですね新しい習慣に心してご一緒に祈りたいと思います。さん、はい、アバ父よ愛する天の父様感謝しますハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ、おー主よ主よ主よ主よ主よ主よ、ありがとうございます。神様あなたの恵みを感謝します。主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ主よ、神様ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ、主よ主よ主よ主よ主よ、良き技をしたいと思います。それが成し当たる私たち、そういう現実の中に生きていた私たちありました。主よあなたはそれを救おうとしてください。御子を使わし私たちに救いの道を開いてくださった感謝します。今主よあなたの伸ばし方手を握ります、受け止めます、あなたの賜物をいただきます。一人一人が神様主によって洗いでキリストの救いの恵みをいよいよ豊かに味わいながら前進することをしてくださるようにお願いします。ハレルヤ。